FM Fuji. Yes, morning.
甲府を作った男、武田信虎。甲州夢小路、甲府商工会議所の提供でお送りします。FM 富士 Yes モーニング、私森雄一のナビゲートでお送りしています。さて、この時間は甲府を作った男、武田信虎。来年2019年に甲府は開府500年の記念イヤーを迎えます。この記念イヤーにちなんで、山梨の歴史に名を刻んだ人物、武田信虎にクローズアップしていきます。また甲府商工会議所は信虎の功績も知ってもらおうと、信虎の銅像を JR 甲府駅の北口広場に設置することになりました。もう来週ですね、20日木曜日に除幕式が行われます。さて、今回は信虎外交の転換をテーマにお送りします。早速詳しいお話を、今日も武田氏研究会副会長でいらっしゃる平山優さんにお越しいただきましたので伺ってまいります。平山さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、信虎外交の転換というテーマになっていますが、これはどういう意味なんでしょうか。
はい、武田信虎の生涯を見ていきますと、周りの国々とですね、うん、ずっと、戦ってばっかりなんですね。
そうですね、
はい、でよく戦国の外交って遠交近交といって、うん、遠い味方と手を結び近い敵を共に攻めるっていうのが鉄則なんですけれども、武田氏の場合はまず、隣の長野県の諏訪に諏訪氏がいます、うん、さらに、南の静岡県には今川氏が、さらに、東側の方には、北条氏がいます、これらと全部仲が悪かったんですねで、武田信虎は、北条と対立している関東管領上杉氏と手を結んで北条と戦おうとしていましたけれども、いかんせん力が弱かった、なので北条の力を抑えることはできないということで、3つの勢力から、常に攻められる危険性に、見舞われてたわけです、ですけれども信虎は、持ち前の、軍事的な才能とかもあってですね、これらを撃退してきたわけですけど、一つ大きな転機が訪れます、
はい、
これは追放される6年前、天文4年、西暦1535年に今川北条連合軍に攻められたことがあります、この時信虎自身はですね、今の万沢というところで、南部町の万沢というところで、今川軍と戦ってました、
はい、
ところが甲府を留守にしていた信虎の京をついて、北条実長がですね、山中湖に入ってくるんですよ。
ほ
ー。でこれを防衛するために出陣したのが軍内の小山田信有と、そして信虎の弟勝沼五郎信友だったんです。でこの戦いで弟の勝沼信友が戦死するという痛手を受けるんですね、これで信虎は周り中敵だらけという状況はやっぱりまずいということでさすがに思ったらしくて、この、翌月、これ戦い8月にあったんですけど、翌9月にですね、隣の諏訪の領主諏訪頼光と和睦するんです。
ほうほうほう。
これでまず信州から攻められる危険性を絶ったんですね、ところがこれは人生どう転ぶかわからないもので、この戦いのあった翌年、天文5年という年にですね、なんと仲が悪かった今川の当主今川氏輝が急死するんです。3月のことでした、
はい、
でこれ面白いのは、氏輝と一緒に弟の彦五郎も一緒に死んでるんですよ。
ほう。
だから何が起こったか、これ今も謎なんですけれども、
陰謀めいたものなのか単なる偶然なのか、
はい、でも偶然で当主と弟が一緒に死ぬってことが果たしてあるかと、これ今川の歴史の中でも最大の謎と言われてるんですね。ただいずれにせよ、これ氏輝が死んでしまったことによって、跡継ぎどうするんだって問題になったんですよ、
はいはい、
これで氏輝の兄弟が争うことになりました、これで花倉殿と言われる人と、そして後に義元になる人が争うんですね、これを俗に花倉ななんて言います、この時信虎は義元を応援したんです、
はい、
これで義元が勝利して、今まで敵だった今川家の外交路線が180度転換するんですよ。
はあ。
今川義元は信虎と手を結ぶっていう選択をするんです。そしてお礼ということなんでしょうね、実は義元はお母さん寿慶にといって、
はい、
京都の中御門家からお嫁に来た奥上さんの出なんです、この縁を伝ってですね、京都の三条金頼という あの奥江さんの娘を信玄の奥さんに斡旋してくれたんですよ。これが三条夫人です。これで武田と今川の関係はさらに良くなりました。そして信虎は、天文6年1537年の2月に信玄のお姉さんを義元の奥さんに、見合わせるんです、これで婚姻関係を媒介にした武田今川同盟が成立するんです。これで、諏訪とも和睦し今川との同盟が成立した。残る敵は北条だけということになるんです。これで俄然武田はですね、はい、外交上また戦略上優位に立つということになりました。でさらに、追放される前の年天文9年1540年の11月に今度は信玄の妹のねねをですね、諏訪頼重のこれあの頼光の、あの孫になるんですけど、頼重の奥さんとして送り込むことで、諏訪とも同盟を結ぶことになりました。これでますます、信虎は武田の限りある勢力をですね北条一本に絞り込むことが可能になってきたというわけです。
なるほど、うまくやりましたね。
そうです。だから信虎はある意味弟を失ったことによって、今までのやり方を変えなければいけないと思うようになり、でこれをですね電光石火矢継ぎ早にやった。また運も良かったということでしょう。おそらく今川氏輝宿敵が死んでですね、
そうですよね、
はい、で義元が応援した義元が勝利して、で今川との同盟も成立した。これは、ある意味武田の飛躍のですね大きな基礎になるわけです。でもその飛躍となる基礎が、信虎にはうまく作用しなかった。次の信玄の時代にこれが思いっきり生きてくるということになるんです。
なるほど、信虎まさに今が本当にピークという感じのお話してまいりました ね、
はい、
平山さん今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで甲府を作った男武田信虎、今日は信虎外交の転換をテーマにお送りしました。このコーナーはラジコ以外にもイエスモーニングの番組ブログで聞き返すことができます。改めて聞き直してみたい方ぜひご活用ください。来週のこの時間もお楽しみに。